イエス様がバプテスマのヨハネについて女から生まれたものの中でどうおっしゃいましたか。じゃあそうするとこの大きい人物がいないとイエス様はおっしゃいましたが、この大きい人物ということはどういうことなのか。彼が背が高かったということですか。大きいというとき人が何か横が広かったということですか。どのようなこの大きいということはどのようなことなのか。しかし聖書を読んでみますと、ルカ1章の15節読んでみましょう。彼が生まれる前からどのように予言されていたか、どのように天使が語ってくれたか、このことが、ルカ1章の15節を読んでみます。
のとなり、ブドウ酒や強い酒を一切飲まず、母の体内にいる時からすでに聖霊に満たされており。
じゃあそうしますと、これはイエス様が後で30歳になったヨハネに対して初めておっしゃったことではなく、30年生きてて、あの人の人生を見たらやっぱり大きい人だったと、偉大な人だったという、この話ではなく、どのように書いてありますか。今15節にどのように書いてありますか。彼は主の御前に大いなるものとなり。これ生まれてからですか。生まれる前からです。そうしますと、この中に書いてあるこの大いなるものとは、人の前の大いなるものではありませんということです。バプテスマのヨハネはイエス様の再臨直前に、イエス様の再臨の前に、この地上においてイエス様天皇国計画を成就させる人たちを表しています。これが今日の教科の一番初めの序文です。イエス様がいらっしゃる前に、地上における神様の働きを成就させる人たちを表しています。その教会を表しています。私たちが例えばどこかに歩くとき、あるいは走るとき、急にサイレンの音がして、白バイが何台も何台もずっと来ます。これ見たら何が分かりますか。お、誰か来るなと思いますか。はい。その数が多ければ大きいほど、これは間違いなく大いなる人が来るなということが分かるようになっています。イエス様がいらっしゃる前にこの働きが行われますが、これは人の前で大いなる働きではないということを私たちが覚える必要があります。このように思い込んでいます。イエス様がいらっしゃる前に人の前に大いなる働きがあるかのように。しかしこのバプテスマのヨハネが生まれる前から、天使はどのようにザカリアに伝えていますか。彼は主の御前に大いなるものとなりますと。じゃあそうしますと、主の御前に大いなるものとなるということはどのようなことなのか、各時代の規模から読んでみたいと思います。各時代の規模長官の273ページ、長官の各時代の規模長官の273ページです。長官の273ページのルカ1章の中央節の後に、天の神の評価でというところがあります。各地の規模長官の273ページです。
天の神の評価で、 大いなるものとは何だろうか。
じゃあそうしますと、今ルカ一書の中央節に、このバプテスマのヨハネは生まれる前からどのようなものになりますと、
大いなるもの、
主の御前に大いなるものになりますというその計画のもとで生まれたものです。私たちが知っていますように、バプテスマのヨハネという人物は普通に生まれたものではありません。お父さんとお母さんがすでに子供を産むような時ではなかったということがあります。しかし神様の計画は人がどう思うかによって左右されるのではなく、このお方の計画は必ず成就するということを歴史が証明しています。その中で彼が生まれる前から、天使ガブリエルがザカリア、そのお父さんにどのように言いますか。彼は主の御前に大いなるものとなると。じゃあそうしますと、今この各時代の規模長官の273ページに、天の神の評価で大いなるものとは何だろうかと、次です。
世の人々が大いなるものとみなしているもの、すなわち富や階級や名門や知的な才能自体ではない。もし神を考慮に入れない知的な偉大さに尊敬の価値があるとしたら、我々の尊敬はどんな人間も比べることのできない知力を持っているサタンに当然捧げられる。
そうですね。私たちは先週、今週、この教科のこの学びです。ところで今日の教科の皆さん、つながり、この1課と2課のそのつながりははっきりしましたか？先週はどのようなタイトルでしたか？1課は、はい、
天における危機。
天における危機でしたね。今週は荒野の、じゃあ天におけるその危機と荒野の声とどういう関係がありますか？どのような関係があると今週学びましたか？教科で私たちは黙示録十二章の十二節を読んでみますと、そこにルシファーとその御使いたちが追い出されて、九節読んでみますと、そして天からの声が中二節読んでみますとどのようにありましたか？それゆえに、それゆえにというのは追い出されたからです。
天とその中に住む者たちよ、大いに喜べ。しかし地と海よ、お前たちは災いである。悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたから
で。このお前ところのところがどこですか？
地上。
この地上ではありませんか？しかしこの地上に悪魔が来たのに、今日はいきなり荒野の声です。イザヤ40章のどのような関係ですか？実はミカエルでやられるイエス様は天で戦いが終わったから、そこでいなくなったし、蛇と竜、悪魔、サタンと言われるものはいなくなりましたから、そこでいらっしゃればいいことです。しかし天の計画は何でしたか？その方がどこにいらっしゃると、この地上に、この地上がどのようなところですか？悪魔が怒って降りていたそのところです。なぜそこにいらっしゃる必要がありましたか？そこに誰がいたから？そこにアダムがいたから、そこにエヴァがいたから。そのためにいらっしゃるこのイエス様、じゃあ王様がいらっしゃるためには、その前もって準備する人たちがいますということで、イザヤ40章の今日の荒野の声です。じゃあそうしますと、今この働きをするこのバプテスマのヨハネが大いなるものですと、誰に？ 主の前に。今この中にありますように、天の神の評価で大いなるものとは何だろうかと。富とか名声とか知的、いろいろありますけれども、もしそれが知的能力であれば、それはルシファーの方がはるかに偉大なものですということですね。イエス様がいらっしゃったのはそのためではなく、そのルシファーによって、その蛇によって罪に引っかかってしまったその人たちを自由にさせるためにいらっしゃると。じゃあそうしますと、もう一度この天の神の評価で大いなるものと偉大なものとは何だろうかと。そこから今度次いきますとですね、知力はその才能が大ければ大きいほど、いっそ何と書いてありますか、何と書いてありますか、知力はその才能が大きければ大きいほど、いっそ大きな災いとなる。神が尊ばれるのは道徳的価値であろう。道徳的価値、天の評価で神様の前で偉大なものというのは何であると、
道徳的
価値、道徳的価値である。道徳的価値、これは知力ではなく、名誉でもなく、富でもなく、健康でもなく、何者でもなく、これは何であると、道徳的価値。つまりバプテスマのヨハネが生まれる前に天使ガブリエルが現れてザカリアに、この子は主の前に大いなるものとなりますと。さあ、天使が話した時のこの大いなるものというのは何の意味でしたか。道徳的に大いなるものになりますということです。じゃあそうしますと、じゃあ同じ各時代の規模、今度欠陥の65ページ、欠陥の65ページ、最後の行、真の偉大さは
価値によって測られるということをキリストはこれまで繰り返し繰り返し教えられた。
はい、ずっと繰り返し繰り返しイエス様が教えられたのは変わりがありませんということですね。繰り返されるということは同じということではありませんか。もし同じでなければ繰り返すとは言わないんですね。新しいものですから。真の偉大さは道徳的な価値によって測られるということをキリストはこれまでに、これまで繰り返し繰り返し教えられた。じゃあそうしますと、その道徳的価値というのは天の評価によれば何の偉大さ、何の偉大さは品性の偉大さ、品性の偉大さです。ですから今この中に書いてあるルカ一章初めから天使ガブリエルが現れてザカリアに、彼は主の前に偉大なものになりますと。じゃあこの偉大なものは何ですか。道徳的価値、すなわち品性です。これがイエス様の再臨の前にもイエス・キリストのご品性によって この地が明るくされるというこの意味です。初臨の時そうであったとすれば、再臨の時にもそうでなければならないというこの原則です。人は生まれる時品性がありますかありませんか。ありません。品性は生まれた時にはありません。その気質とか、その親から受けたその性質そのものはあります。しかし品性というものは生まれたものにはありません。しかし生まれる前に天使がどう言いましたか。彼は主の前に大いなるものになりますと。じゃあこの大いなるものが何を意味してましたか。道徳的な価値、すなわち品性です。じゃあこの7章を読んでみますと、ルカ7章の28節、
女の産んだ者の中でヨハネより大きい人物はいない。
じゃあこの時には、この時にはヨハネに品性がありましたかありませんでしたか。ありました。この時ヨハネは30歳でしたから。じゃあそうしますと、彼の品性はどのような品性であったのか。各自らの希望、中間、今度は中間見てみます。希望の中間の213ページです。中間の213ページ、213ページの後ろから2行目下の方ですね。幼子の
単純さと私心のなさと信じきった愛情は天の神が尊ばれる特性である。これこそ真の偉大さの特徴である。
ありがとうございました。じゃあそうしますと、バプテスマのヨハネが女から生まれたものの中で彼のようなものとものはいないとイエス様がおっしゃったとき、彼には品性がありましたかありませんでしたか。ありました。じゃあそうすると、その品性というのはイエス様がそれより偉大なものとものはいないとおっしゃっている、その偉大な品性とは何ですか。今この中にありますように、幼子のような単純さと、神様の前に偉大さの特徴は単純です。サタンが支配する世界の中で偉大なものは複雑です。複雑で複雑で誰も近づくことができなければ、これが偉大なことです。しかしイエス様には天ではその偉大さは単純さとあります。ですからその偉大な声は荒野から出なければなりませんでした。荒野は単純ですから、とても単純ですよ。ソンセットになると出ますから、とても単純ですよ。それが4時でも明るくなると起きますから、とても単純ですよ。何に従って？自然に従って。人間の服は複雑です。自然はとても単純です。今日バプテスマのヨハネの服装のことも書いてありましたね。単純、この意味です。彼の食べ物、単純でしたか。とても単純でしたね。真の偉大さは何によって特徴付けられますか。幼子のような単純さと私心のなさ。私心のなさという意味は無我と言いますね。無我、はい、 指針のなさ、そして
信じきた愛
情。どのような愛情ですか？信じきた愛情。信じきた愛情は子供にしかないことです。いくら夫婦でも大きくなると信じきるわけにはいかないんです。信じきた、ここにありますように愛情というのは幼子の特徴です。バプテスマのヨハネにはこの愛情がありました。彼の食事、彼の衣服、彼の生活習慣、彼の霊的な状態、これは幼子のような単純さで特徴づけられていた。天の神が尊ばれる特権、これこそ何であるとか言ってありますか？真の偉大さの特徴である。私たちが今この荒野の声、バプテスマのヨハネを学ぶ理由は、本気でイエス様の再臨を迎えたいと思うものであれば、このバプテスマのヨハネが象徴しているこの働き、彼が持っているこの特徴、この品性、この働きに参加しなければなりませんということを学んでいます。バプテスマのヨハネの時、初臨の時に人がいなかったことではありません。その当時、イエス様を聖書を教える神学校がなかったことではありません。しかしイエス様を迎えるためには、イエス様の宣教者になるためには、そこで学んではいけなかったと今日の教科にありましたね。そこから学ぶとイエス様を迎える準備はできないということがはっきりした理由です。なぜそうであったのか、このことをもっと考えてみます。詩編118の8節を読んでみます。詩編118の8節です。
主により頼むは人に頼るよりもよい。
主により頼む、より頼むということはどういうことですか？信頼。人に信頼するより良いと。これをどこまで理解するかということですね。人に信頼するより主に信頼するが良いと。うなずいてそうだとそうだという人の理解と、バプテスマのヨハネの理解がどう違ってたかと。まず各地の規模、長官、これが何を意味していたか見てみます。長官の101ページ、規模長官101ページ、長官の101ページの2番目の段落の後ろから2行目になります。彼は試みに
抵抗する自分の力を信用しなかった。
じゃあ今各次郎の希望長官の101ページの2番目の段落の後ろから2行目です。彼はどのように書いてありますか？
試みに抵抗する自分の力を信用しなかった。
信用しなかったという意味は信頼しなかった。信頼しなかった。サタンが支配するところで何かを学べば学ぶほどもっと自信を持つようになります。ですか？ このサタンが支配する世界ではそれが何であっても学べば学ぶほど自信を持つようになります。自信を持つという意味は信頼するということです。イエス様の学校で学べば学ぶほど学べば学ぶほどもっと信用できなくなります。バプテスマのヨハネはさっき詩編118の8節にどう書いてありましたか。主に信頼することは人に信頼するより良いと。この世の中にはいろんな人がいます。私は誰も信頼できないという人もいますよ。実は嘘です。その人は自分は信頼してますから。自分は人ではありませんか。誰も信頼しないと、誰も信じないと、それが嘘ということです。完全な嘘です。なぜならそれを話す人は誰を信じてますか。自分を信じてます。自分を信頼しています。詩編118の8節に何と書いてありましたか。主に信頼するのは人に信頼するより良いと。この良いということがどこからどこまで、どれぐらい深く、どれぐらい広く、どれぐらい高くなのかを、この主の前に偉大なヨハネは理解していた。じゃあこれが何であると書いてありますか。彼は試みに抵抗する自分の力を信頼しなかった。どんなに弱いものでも試みに抵抗する自分の力に信頼しないものはどんなに弱いものでも誘惑に負けることはありません。これが天が定めた原則です。教科である社長さんが運転手を募集するその話を証の海から読んだ覚えありますか。いろんな人が来てどのように自分が運転できると言いましたか。何を言いたいんです。そこで言いたいのは、言いたいのは何ですか。できますということです。誰が雇われたと、もうとてもそのようには私はできませんという人が雇われたと。今この中に書いてあるのは、誰がイエス様の再臨のために民を準備させるその働きに用いられるのかという間違いのないその記録です。バプテスマのヨハネは試みに抵抗する自分の力に信頼しなかったと。今日の教科にもありましたね。今日の教科、バイブルコメンタリー国刊の1115ページ、これ2番の B に、今日の教科の2番の B の参考にありましたね。どのように書いてありますか。
自分が社会で出会う誘惑の大きな力に立つだけの強さを持っていないと感じた。
じゃあこの同じことですね。何と書いてありますか。
自分が社会で出会う誘惑の大きな力に立つだけの強さを持ってい
ない。ある人は朝起きてお祈りをして、よしできた、今日は大丈夫。じゃあその人がどうなりますか。後でなぜですか。問題がどこにありますか。バプテスマのヨハネは主の前に偉大でしたと。主の前に偉大ということは人の前、世の中とは全く逆ということですね。全く逆ということです。彼は 麗しい王を見ることによって何のところまで到達したと、自分を
忘れる、
自分を忘れる、忘れるという表現はですね、自分というものがなくなったということです。なくなるんです。今この偉大さ、じゃあこの偉大なこのヨハネがイエス様がいらっしゃった時に彼が牢獄に入れられましたね。でしたか、牢獄に入れられました。どうしてなのかと、何のために、マルコ6章の、マルコ6章の18節です。
ヨハネがヘロデに兄弟の妻をめとるのはよろしくないと言ったからである。
はい、何のために彼が牢獄に入れられましたか。じゃあ今日の教科にこの理由が書いてありましたね。初代文書、初代文書の268ページがありましたね。ヘロデは、
ヘロデはヨハネの力強く鋭い言葉を聞いて心を動かされ、深い興味を持って彼の弟子になるにはどうすべきかを問うた。ヘロデは自分の兄弟がまだ生存しているのにその妻をめとろうとしていた。ヨハネはそのことを知っていたので、それが正しくないことを忠実にヘロデに告げた。
じゃあ何が問題でしたか。結婚問題でしたね。これ何が、バプテスマのヨハネが牢獄にまで入れられた理由でしたか。これがイエス様の再臨の前に、イエス様の再臨の道を備える人たちが戦いの代償です。これが黙示録12章の17節に出てくる竜の激しい怒りを受ける一つの大きな理由です。何が問題でしたか。
立法を擁護した。
はい、もちろんヘロデは自分のその兄弟をただの普通の結婚ではありませんで、それはしかしこのバプテスマのヨハネが伝えたメッセージはどのようにしたからというその状況の説明、その問題ではなく、相手が生きているのに、相手が生きているのにまだ結婚することは、相手が生きているのに、じゃあこれがバプテスマのヨハネが何どうなった理由ですか。ここに聖書にどのように書いてありますか。ローマ7章の、ローマ7章の3節です。ローマ7章の3節、
その女は淫婦と呼ばれるが、もし夫が、
はい、ですからこれどのような意味ですか。神様の律法はこれどのような、どの律法の第7条ですね。じゃあ神様の前の偉大なものになるということですね。バプテスマのヨハネはでしたか。その偉大さはどのような偉大さであるとありましたか。道徳的な偉大さ、道徳的な偉大さ。じゃあ道徳の基準は何ですか。神様の律法です。ですから神様の律法が道徳律です。彼は神様の前に偉大なものになりということは、彼は神様の戒めを守るものであるということを、彼は生まれる前から神様は天使を通して告げてくださいました。これが バプテスマのヨハネの生涯でしたから。彼の命は何によって切られるようになりましたか。この地上の命は何によって、その何の律法、その道徳の基準である、その律法を擁護するために彼はこの命を落とすことになりました。これが道徳的偉大さです。神の前に偉大なものと言われるものは何であろうか。天の神様の評価で偉大さは何なのかと。何ですか。それが何ですか。神様の戒め。これが具体的にどのように来ましたか。相手が生きているのに自分が結婚したいから結婚したいという人からこの問題が生じたんです。ですか。そうです。ですから神様の前になされる、この地上においてなされるこの最後の働きは、イザヤ40章に予言されているこの働きは、神様の戒めを尊ぶと。なぜならその神様の律法が何ですか。神様の道徳の基準です。ですからこれを道徳律と言います。私たちがこのバプテスマ、アラノの声というのは、何か誰もいないところで何か声がするからそれがアラノの声とか、本当に神様の御言葉を理解しないでいろいろ話すことは聞きますが、実際バプテスマのヨハネが亡くなった時に偉大なものとイエス様はおっしゃったのではなく、彼は生まれる前からこの偉大さは何の偉大さですか。この偉大さは道徳的価値、道徳的価値です。その道徳的価値が品性です。その品性によってこの地が明るくされるようになっています。これが黙示録18章の予言です。今日はですね、この私たちがこのバプテスマのヨハネ、私たちのために与えられているこの予言、私たちの教えのために、教訓のために記録されているバプテスマのヨハネの記録、これが何を意味するか。イエス様の処理のために準備をしなければならなかったのと全く同じように、イエス様の再臨のためにも準備をする働きがあるということが予言されています。どうか今日の安息日、私たちの思いがこの働きに集中できますように。この学びを終わります。